お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
内部告発サイトウィキリークスの創設者でオーストラリア人のジュリアン・アサンジ被告がイギリスの刑務所を後にし、祖国であるオーストラリアに向かっています。アサンジ被告はこれまでアメリカ政府の機密情報を公開した罪などで起訴されていましたが、アメリカとの司法取引に応じることで10年以上に及んだ亡命生活や施設への収容生活から解放されることになります。52歳のアサンジ被告はこれまでアメリカへの身柄引き渡しを阻止するための法的な争いを続けてきました。今回司法取引に応じ、アメリカのスパイ活動法に違反した罪一つについて罪を認めることに合意しました。今週判決が言い渡される見通しです。アサンジ被告の妻ステラ・アサンジさんは非常に嬉しいと述べ、支援者らへの感謝を示しました。
Throughout the years of Julian's imprisonment and persecution, an incredible movement has been formed.
何年にもわたるジュリアンが収監そして迫害されてきた時を通じて、世界中のあらゆる人たちによる信じられないほど素晴らしい働きかけがありました。これはジュリアンや彼の家族だけへの支援ではなく、ジュリアンが守ろうとしているもの、真実と正義を支援する動きです。私たちはまだ助けが必要です。今始まったジュリアンの自由は新しいチャプターとなります。ステラさんでした。アサンジ被告は26日にアメリカ自治領サイパン島にある連邦地裁に出廷し、アメリカの安全保障に関わる書類を不正に入手し公開しようとした罪1件について有罪を認めました。アサンジ被告が司法取引に応じて自由の身となることを歓迎する声がある一方で、懸念の声も上がっています。デジタルの世界における人権を擁護する非営利団体エレクトロニック・フロンティア・ファウンデーションのエグゼクティブ・ディレクターシンディ・コーン氏は、アサンジ被告への起訴はそもそも起きるべきではなかったと語ります。
This is the first time in the 100-year history of the Espionage Act that a
100年の歴史があるアメリカのスパイ活動法で、ジャーナリストやジャーナリズムに従事する人、ジャーナリズム的な活動を行っている人が基本的に情報を受け取り伝達したということだけで起訴されたのは初めてです。これはジャーナリストが常に行っている行為です。彼らは情報を受け取り、それを伝達します。そして国の安全保障について報道するジャーナリストは、政府が何を計画しているのか、国民に知らせるための取り組みを行うという責任があります。コーン氏でした。アサンジ被告は2010年にウィキリークスを通じて機密書類を大量に公開したことで、2017年に発足した前のアメリカのドナルド・トランプ政権下で起訴されました。この書類はアメリカ軍の諜報アナリストだったチェルシー・マニング氏が漏洩したもので、マニング氏もスパイ活動法に違反した罪で有罪判決を受けています。ジャーナリストの権利を守るための国際的な非営利団体ジャーナリスト保護委員会のチーフエグゼクティブジョディ・キンズバーグ氏は SBS に対し、アサンジ被告のケースの今後の影響を注視すると述べました。
He is pleading guilty after facing a very long period of challenging this.
これほど長い間戦ってきた今、彼は有罪を認めます。そしてアメリカ側からの動きはありません。アメリカが司法取引に応じたのは非常に最近のことです。法廷で決着がつかないまま前例が作られることになります。ジュリアンは世界各地のジャーナリストが公共の利益のために日々行っていることについて罪を認めなければならなかったということです。これには明らかに問題があります。しかしその一方で、もちろん彼が自由の身となり家族と一緒にいられるということはお祝いすべきことです。そもそも起きるべきではなかった今回のケースはアメリカの裁判所で審議されることはありませんでした。ギンズバーグ氏でした。アサンジ被告が判決を言い渡されるのはサイパンの裁判所です。伝えられているところによると、サイパンが選ばれたのはオーストラリアへの地理的な近さとアメリカ本土への移動をアサンジ被告が拒んだことがあります。判決では禁錮刑が言い渡される見通しですが、アサンジ被告がこれまでにイギリスの刑務所で過ごした時間が当てられるため、判決を受けた後は自由の身となり、祖国オーストラリアに戻ることになります。ギンズバーグ氏は、もしアサンジ被告のアメリカへの身柄引き渡しが行われていた場合、世界中の報道の自由に深刻な悪影響を与えていたと続けます。 世界における報道の自由に非常に長い影を落としたケースでした。ジュリアンが起訴され、アメリカに身柄を引き渡されて、これらの罪をめぐる裁判にかけられていたなら、世界各地のジャーナリスト、公共の利益のために情報を探し、機密情報を探してそれを公開しようとするようなジャーナリストに対して非常に深刻な悪影響を与えていたでしょう。それこそがジャーナリストがやっていることなのです。だからこそ私たちはその権利を全力で守っていくことがとても大切なのです。ギンズバーグ氏でした。オーストラリアの政治家からはアサンジ被告の帰国を歓迎する声が上がっています。オーストラリア連邦政府はアサンジ被告について声明で、法的な手続きが現在行われている中で状況についてコメントをすることができないとしたものの、アサンジ氏に対しては領事サービスを提供すると発表しました。連邦政府のペニー・ウォン外相は、アサンジ氏の身柄の拘束期間は長すぎたという点で、自身とアンソニー・アルバニージー首相は意見が一致していると述べました。過去2年間にわたり、アルバニージー政権はアサンジ氏の帰国を応援してきました。この支援は首相自らが主導してきました。そして首相はアサンジ氏のケースについて優先して取り組むことを明確にしてきました。首相の取り組みは法相や私、そして上級外交官などの粘り強い努力によって支えられてきました。そして私たちはアサンジ氏が彼の家族とオーストラリアで再会するのを見届けたいと思っています。ウォン外相でした。SBS ニュースのシドニー・ラングのストーリーを SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。